今日は議場に来る道すがら眺めておりましたら、幾種の機関作物でありますタバコの定食が始まっておりました。野に山に、春の息吹を感じる季節でございます。今年も桜はきっと咲くであろう。しかし来年花がきれいに咲くかどうかは、根がしっかり張って幹がしっかり育つことが大切であろうと考えております。そうした意味を込めまして、今回は一般質問をさせていただきます。非常に今回の一般質問に関しては、私も、議員として今日まで市政を正し、住民の福祉向上を目指して活動してまいりましたが、二元代表制の一翼を担う議員の一人として、じくじたる残機に耐えない思いで一般質問をいたします。国政におきましても、日本は国民がしっかりしていらっしゃるので、政治が貧困なままでいられるような気がいたしてなりない。日本の政治家は国民に甘えているという面もあるやに感じております。市民各人におかれましては、国民主権の大前提に即して是々非々のご判断を賜りますようにお願いを申し上げます。それでは通告に従いまして、8番落としましょうが、一般質問をいたします。大きくは2点でございます。まず郷ノ浦港の件に関して申し上げます。ご存知のごとく、郷ノ浦港は壱岐の玄関口であります。そして、今日まで壱岐の産業を支える大きな、港として成長をいたしてまいりました。昭和34年重要港湾に指定され、その後昭和48年港湾整備計画が策定をされ、そして平成16年あの有名な客船アスカが入港いたし、そして昨年8月1日には港オアシスに国交省の指定を受けるようになっております。今回の質問の件で、この港湾整備計画、旧郷ノ浦町時代に郷ノ浦港のいわゆる元井地区の整備を行う上におきまして、当地区の漁民の皆さん、そして地域の皆さんが地元の漁業権を放棄して、苦渋の建託の末に郷ノ浦港港湾計画を実施する運びとなったのはご承知の通りであろうと思います。そうした中で郷ノ浦港の再開発、郷ノ浦町、郷ノ浦の江住地区を漁民住宅用地として造成をすることを、長崎県ほか関係機関と協議の上、承認をし、今日の状態になっております。その折に、当地区の地元漁民の皆さん方と協定事項が交わされております。正式協定事項ではございませんが、申し合わせ事項が取り交わされております。それはあくまでも言う漁民住宅としての用地として、用途をすると、用途に決するということで、取り交わしております。で、今日昨年7月から郷ノ浦港 整備促進委員会が立ち上げられ、20名の委員さんたちが選任をされて、今後の郷村港の在り方を検討をされております。そうした折に、過去に結んだ、そうした協定、約束事が、を大前提として、それをベースとして、計画をしていただきたい。そのことを確認をする意味で、今回は質問をいたしておるところであります。要するに、旧郷村町が、長崎県住宅供給公社において、建設をした用地、それを1億2500万ですかね、取得をしております。それは住宅用地として開発をするということで、郷村町は旧郷村町以外に取得をしております。その、いわゆる協定事項が保護にされることがあってはならないと、私は思っておりますが、この件に関して、いまだ、この協定事項は生きておるのか、それとも生きていないのか、その件に明確に答えていただきたい。
はい、小豆島議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。
議長、農林水産部長。
はい、谷口農林水産部長。
はい、皆さんおはようございます。それでは5番小豆島議員の質問にお答えをいたします。重要港湾の郷村の郷村港の江文地区の土地利用計画についてのご質問でございます。1番目の質問の江文地区の埋め立ての経過についてご説明をいたします。資料を調査をいたしましたが、30数年前とかなり以前のことでありまして、保存されている書類がわずかでありましたが、埋め立て免許についての書類が残されておりましたので、その内容について説明をさせていただきます。資料によりますと、平成元年に長崎県知事宛に旧町時代当時の郷村町長から出願をされ、その後長崎県の方で告示をされています。埋め立ての動機についてでありますが、地元漁業者からの住環境の改善と核家族化の進行に伴う世帯分離のために、主に漁業後継者の住宅用地の確保の要望が行政にあっております。こうした事態を打開するために、長崎県において昭和57年3月に策定された郷村港港湾計画の中で、都市再開発用地として位置づけられた郷村地区江文を漁民住宅用地とすることを計画したとの記録が残っております。このようなことから、漁業活動に最適地である当該地を漁民用住宅用地とするため、埋め立てによって造成確保し、組合員に供給しようとするものであり、合わせてその交通手段として都市機能上不可欠な臨港道路を建設する、一方で漁業者の転居に伴う跡地利用として宅地の区画再編成、生活道路の新設、あるいは拡幅等の改良を主として計画し、防災上の観点から防火水槽の設置を予定している旨の内容が記載しておりました。これが経過でございます。続きまして2番目のご質問の中で、郷村港整備検討委員会を立ち上げ、総合的な整備計画が議論されていると拝察するが、地元との協定事項を阻止することが生じないよう慎重を期して計画検討を願いたいということでございます。それにつきましては、現在郷村港ジェットホイール用浮き桟橋の整備に伴い、駐車場等の再編整備計画を検討する郷村港整備促進委員会におきまして、整備計画案を盛り込んだ提言書が取りまとめられております。この提言書につきましては、施政方針でも申し上げたとおり、年度内に提出をされる予定となっております。議員おっしゃいました江文地区用地につきまして、委員会の中で老朽化等の関係で移転解体を議論されている市所有の郷村港貨物輪屋 及び付帯事務所の移転候補地の一つであると考えております。委員会での意見等によりまして、郷の楽郷付近の移転候補地を事前に担当課の方で検討を行った結果、江文地区用地が有望な候補地であると判断をし、地元自治公民館へ打診をしている状況でございます。今後移転候補地の選定につきましては、江文地区のこれまでの用地造成にかかる経過を踏まえ、地元自治公民館とのご意見も十分お聞きした上で進めてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。
議長、
今農林水産部長の言われたことで私は結構であります。要するにですね、江文地区の埋め立てに関しては地元公民館と与党がする場合はですね、協議をするというふうに、これはですね、平成23年5月9日これは市長が確認をされております。これは文化ホールでありますが、こういうことがございます。そしてですね、なおかつもう一つ皆さん方に申し上げておきます。ゴノラ港釜崎地区というのがございます。これはゴノラ港の施設を拡充するために昭和52年ゴノラ港整備計画においてですね、釜崎地区に貨物船埠頭マイナス 5.5 メーター540メーター埠頭用地8万8000平方メートルを作ると決定をされておるわけです。これが本当に用途通りに利用されておるのかと、これは長崎県がきちっと認めております。情報公開請求しておりますから。ですから、そしてまた江文地区の七飯岸壁におきましては、第四離島の重要性を鑑み、第四港湾建設局が国が直轄で岸壁を整備し、配合地は地元の今後の発展のために使う、緑地としても使うと、景観を良くするためにあれだけの緑地も作っておるわけであります。ですから、その開発の動機に従って産業振興計画を進める、私はこのことが一番大事であろうと思いますよ。そうしないと何のために整備したのかと。ね、あそこは整備したけど全然使ってないじゃないかというようなことが散見されますので、こういうこともあったということを大前提の上で、ゴノラ港建設促進委員会の、いわゆるメンターとして、参加される市の上層部の皆さんが、こういう経過もございますということをですね、発言をしていただきたい。そうしないと、委員の人がそこまでですね、掘り下げて、過去の内容というのは分かりません。そこら辺は十分にですね、考慮していただいて、進めていただきたい。そういうことを申し上げて、あとは結果が全てでありますから、次に移りたいと思います。次は、私はですね、すぐもう通告したことを忘れますんで、ちょっと待ってくださいよ。はい、次。次は、白川市の予算編成方針についてお尋ねをいたします。本年、令和3年度の予算は非常に厳しい緊縮予算になるやに思っております。そうした中、我々議員はですね、どうあるべきなのか、市長はどうあるべきなと、まず触れてみたいと思います。市長というのは、ピラミッド型の組織のトップにいて、そして独任性、いわゆる一人で決定を下すことができる。知事さんとか、ね、市長村長と一緒なわけです。その権限として、議案を提出できる。そして予算の調整及び執 行ができる、その権限を有しております。少数という言葉ですね、これはですね、好みに合わせて皆さんから要望とか、その好みに合わせて予算を作り上げることを調整と言います。それが可能なわけです。今回、びっくりしましたが、非常にもう基金も枯渇する寸前になっておるというふうに思います。しかし、これは市長だけの責任ではない。これを認めた議会としても大いに反省せねばならないと考えております。そのために二元代表制というのを取っております。議会の場合は合議制であります。多数決であります。いわゆる多数決がすべて、数がすべてであります。私も今までずっと合併してから口が酸っぱくなるように、この財政の問題、そして合併特例債をフルに活用するのか、そして他に産業振興に使える、過疎債、返地債を使うべきではないのかということを常々申し上げてまいりました。しかしこういう結果になってしまいました。財政の基本としては、いるを図りて、いずるを制すと申します。今までは合併特例債という優位な、これは総務部長もよく言っておられます。合併特例債というのは、新州を建設するために使う金であります。それは全くであります。そして、産業振興には地方創生の一町づくりプランを利用しております。その結果が本当に出たのか、どういうふうに出たのか、官民損費で出てないか、官が優遇されて、官の施設が立派になって、民間の施設がどれだけ産業基盤が整備されたのか。私はね、ちゃんちゃらおかしい。私は本当に死になって、金の使い方が荒っぽいなと思っております。平成20年度にはですね、一般会計が251億9700万のいいですか、被災がございました。今令和元年度252億7200万。しかし、私もびっくりしたのがね、平成31年のから令和元年度の決算で、一時借り入れ金、これ30億を認めております。一時借り入れ金として、すべて平成、31年度、令和元年度もう30億を買っております、期末に。期末に買っておる。そして、その前の元年、31年度は、9月に買って、期末には返すというふうな、そうした操作をしておる。これは、財政調整基金として買ったのか、そこら辺は私もやぶさったじゃないけど、あまりにもですね、財政の取り扱い方がまずい。そして、どれだけあれしましたか、今までケーブルテレビで、ケーブルテレビの損害だけで1億5000万、それに弁護士を、これは財政調整基金から出したんですよ。そしてですね、昨年の、いいですか、昨年の令和2年ですかね、2年度の予算編成においては、普通選挙年ですよ。当初予算でですね、 いいですか。普通は当初予算、義務的経費を出すんで、上げて骨格予算でします。それに肉付けのですね、単独工事にですね、14件、1億2730万の合併振興基金を取り崩してるんですよ。このからくりを私ちょっとで、ね、自分なりに反論したらいいです。反論されたらいいです。平成30年度にはですね、基金総額22億6560万円積んでおりました。そして償還が実にですね、よくしてるんですね。21億1467万3000円償還をしております。償還率 89.6% です。なぜこんなにゆっくり償還できるのを加速して償還したのか。私はこのからくりが見えました。償還した分に関して取り崩しができるからであります。もうこの辺からですね、財政が逼迫しております。ですから私はね、こういう予算編成で本当にいいのかと、常々ずっと言ってきました。そして給与所得の官民格差も言いました。いいですか？市民所得は2010年、251万ですよ。そして、2017年、248万です。壱岐市はですね、長崎県下で13位。1位は長与町の330万5204円。対馬市は6位、278万8134円。五島市は10位、256万96円であります。これはずっと前も言いました。これは平成31年3月議会で申し述べております。この時に何を言ったかと言いますと、合併以来、行政改革の必要性を主張しつつ、住民サービスは自助、共助社会の実現を主張し、これでいいのかということを言っております。今週の経済状況の危機意識に迅速果敢に取り組む姿勢が希薄であると。戦友好楽の意思の情勢はいずこへと思わざるを得ないということをこの時点でも指摘をしております。今後、昨日、議長経験者から、小金丸議員、宇瀬議員、一山議員、今後の財政の立て直しは、やはり、住民サービス、固定費までは、市長は、三役の給与以外にはなかなか踏み込んでおられなかった。そこら辺も踏み込む必要があるんじゃないかというふうに私は思いますよ。経常収支比率が危うくば 97%、100% に近くなる。こうなればこれはもう大変なことですよ。私はですね、本当にですね、危機意識を煽ってるんじゃないんですよ。国が進める事業、それに追随していってたら地方は錆れます、はっきり言いまして。地方の独自性はどこにあるんですか。私は生きらしさがなくなってしまっていると思ってますよ。 すべて情報化社会、持続可能な開発目標 SDG Sustainable Development Goal、 何ですかこの横文字が。これは国が推進する情報化を推進するための事業じゃないですか。行けば何で飯を食っていくんですか。 SDGs で飯を食うんですか。基幹産業は、市長は常々言われているじゃないですか。農産業の振興なくして、生き地の発展はないと言っておられるんじゃないですか。私にはわからない。その意図が言えない。もう本当にですね、情けないと言わざるを得ない。今から10年前の水産業の水揚げ高、平成16年、63億ありました。63億。そして10年、今年の令和2年の2月から3月まで。1月まですみません。これは推定、今の実績ですね。ごめんなさい。4月から3月までの実績が15億2千万ですよ。約、1月ですからね、サワラとか、冬場に若干取れますけど、上がったにしても、18億じゃないでしょうか。今年の漁獲高が。こういうことで漁師さんは飯が食えますか。どうするんですか。それでも SDGs を推進しますか。今ですね、正直皆さんたちがこの前全員協議会で若干説明がありましたが、スーパーシティに取り組むということでした。2030年度にはバーチャル人口50万、それだけの都市を目指す。何が都市ですか。足元の政策をちゃんとすべきじゃないですか。なんで飯を食えんですか。高齢化率が 40% ですよ。有権者に占める人口比でいうのは 50% 以上の有権者の皆さんですよ。いいですか。高齢化が 40% になろうというのに、電子化、行政を全て電子化、私はついていけませんよ。それこそ一人でも取り残されない社会、私は取り残されますね。ついていけません。もっと現実にね、即した政策はないのでしょうか。市長が答弁を虎視眈々として構えておられるようでありますので、10分間ほどでちょっと答弁をいただきたい。
白川市長。
8番、乙島衆議院の、予算編成方針を含めた市政の在り方について、ご質問ございました。まず最初に誤解があってはいけませんので、一時借入金とについて少し申し上げておきますけれども、壱岐市はその財源のほとんどを地方交付税あるいは補助金等で賄っております。でこの補助金や地方交付税はですね、正直申し上げて 3月あるいは3月過ぎてからしか入りません。そういった中で、その地方交付税あるいは補助金を、担保としてですね一時借りをしております。そうしないと工事費等々払えないんですね。ですから一時借り利益をしているということをですね、ですから当然のごとく交付税とか補助金が入ってきたときはもう銀行がその
ちょっと待ってください財政調整基金ですか。
いやいや一時借り利益のことを言ってます、うん、一時借り利益です。ですから一時借り利益を使わないとですねキャッシュフローがありませんから会計できない。このことはまず理解していただきたいと思っています。それから記載の償還についてですね償還をして、ある意味それ以上償還してじゃ記載を借りてそれ以上返してじゃないかというご指摘でございますがこれはですね当然、借金ですから返せるときに返す返せるときに返すとこれはですね基本でございます。しかも合併特例債などはですねその金額の7割近くが交付税で返ってくるんです。じゃあ過去に借りたそれよりも条件の悪いですね、借入金は返す。これはですね基本だと思っております。このことをまず申し上げて、今までのご質問にお答えいたします。まず市政の予算編成方針に対するお尋ねでございますけれども、1点目の財政調整の基本方針でございます。本日も申し上げましたかねてからも、おっしゃっているイリをイルを図れていずるを制すという故事このまさにそのことに尽きると思っておる次第であります。5日の一般質問の答弁でも申し上げましたが旧四町を取り巻く環境が将来的に厳しくなっていくという状況の中にあって四町合併が実現いたしました。壱岐市が誕生してから合併時に作成した壱岐市建設計画に基づく事業と合わせ市民の皆様の生活の質を高めながら本市の魅力と活力をさらに進めていくために壱岐市総合計画を策定し本市が目指す将来像の実現に向けた取り組みを推進してきたところでございます。その実現のための財政運営につきましては基本的な方針といたしまして財政の状況を的確に把握し中期的な財政の見通しを踏まえ政策総合の連携を図りながら効果的にかつ効率的にそして行政サービスの低下を招かないよう十分留意し行財政改革に取り組むとしております。このことから中期財政計画による収支見通しにつきましては毎年定めております振興実施計画をもとにローリングによる見直しを行い推計試算値を公表しているところでございます。ただし各部局から挙げられる事業計画をそのまま反映させていては当然財源が不足いたしますのでその過程において事業実施の先送りや事業への配分など各年度の歳入見込みに合わせて調整を図っております。それらを踏まえて実際の予算編成を行っていくわけでございますが今回令和3年度当初予算の編成におきましてはこの計画の中でお示しした積立基金の取り崩しを前倒しで進めざるを得ない状態となっております。このように積立基金の枯渇が視野に入る中で令和3年度予算において枯渇を回避することを意識した編成をいたしましたが現段階ではこの状況をすぐに改善する方策となっておりません。次年度以降厳しい削減策をご提示しなければならないものと考えております。今後におきましても税収や交付税の一般財源が減少していくことは避けられないことが事実でございます。大変厳しい状況が続くものと思っております。ただそうは申しましてもインフラの維持整備社会保障や子育て支援など行政の責務として果たさなければならないことは当然であるわけで限られた財源の中で人口減少対策や地域活性化など持続可能な行財政運営を進めていくためには公共施設の統廃合などを含めた抜本的な行財政改革の推進が必要であると考えております。次に2点目の壱岐市の潜在力を生かした予算調整が希薄であり合併以来市民所得は減少の一途であるまた3点目の国の真新しい政策に追随した一過性の予算編成が市民生活向上に何をもたらしたのかとのご指摘でございますけれども私は壱岐の潜在力壱岐市民の潜在力があればこそ今日の地方創生施策が実を結んでいるものと考えております。 また産業の振興は言うまでもなく、有人国境離島法の活用により110社178人の雇用を生んだことは市民皆様の潜在力の表れであり、当該からの企業の進出はまさに壱岐の島そのものの潜在力に見せられてこられたものと考えています。国の真新しい政策とは、4点目のご質問で SDGs を取り上げられました。今や全世界がこの SDGs には取り組んでいるテーマであります。本市の人口は残念ながら減少は止まりません。そのような中、どのようにこの島を持続可能にするのかというのは私たちに課せられた命題だと考えております。国の施策を取捨選択し、利用できるものは積極的に利用し、国費、県費を活用する。当然ではないでしょうか。施政方針ではデジタル化にも言及いたしました。これについても今後、国が強力に推進してまいります。四庁舎分散の本市において、活用の効果は計り知れません。民間投資やイノベーションを誘発する環境づくりを進め、外部専門家や民間企業と連携することで、本市独自の魅力や価値の向上、ひいては市民生活の向上につながるものと思っております。次に4点目の質問で、SDGs よりも優先すべき政策がある。それは生命を維持するためには安全安心な食材供給基地を目指すべきであるとのご指摘でございます。SDGs の17の目標の2つ目、飢餓をゼロにするという目標がございますが、これがまさにただいま議員がご指摘の内容であります。生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水、およびその他の災害に対する適応能力を向上させ、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践するという仕様となっております。まさに安全安心な食材供給基地を目指す内容が入っております。本市におきましては、安全安心な食料供給基地を目指す取り組みはすでに市の総合計画に基づき実行中であります。その総合計画における農林業の振興施策体系には5項目ございます。1、スマート農業の推進。2、経営力の強化。3、流通強化ブランド化。4、生産基盤の強化。5、農村集落活性化を図ることとしておりまして、昨今、高齢化の進行や人口減少が危惧される中で、本市でも担い手、プレイヤー不足は徐々に農林業にも影響を及ぼしつつあり、持続可能な農業を目指すために、総合計画に基づいた事業を展開しているところであります。その一例として、農地保全、景観形成における中山間直接支払い制度や多面的機能、支払い交付金事業などの活用によりまして、農用地、農業用施設の維持管理、並びに農業従事者の所得向上を図りつつ、集落の活性化を図っております。このように SDGs を推進することこそが、安全安心な食材供給基地を目指すことにつながると確信をいたしております。農業者のご協力はもとより、市民皆様のご理解をいただきながら、国や県のあらゆる事業を活用し、関係機関との連携を図りながら、持続可能な農水産業の振興、推進を図ってまいります。漁業関係につきましても、同様に漁業就業者の高齢化が進み、後継者不足や漁獲量、漁獲高の低迷など、施政方針でも申し上げましたが、依然として厳しい状況が続いております。第3次総合水産の総合計画の水産業の振興施策体系にありますように、一つに農業漁業環境の再生整備、二つに経営力の強化、三つ目が作り育てる 漁業の推進、四つ目に流通強化ブランド化を図るなどの実現のために、令和3年度の漁業関係予算につきましては、事業内容等の見直しは行いましたけれども、磯焼け対策事業の強化、認定漁業者制度活用による担い手の育成、漁船近代化機器導入助成、漁港の整備等引き続き支援を行い、地域水産業の拠点となる漁港、漁場の整備や資源の回復を目指すことにより、水産における安全安心な食材供給基地を目指してまいります。
福島議員。
事細かに答弁いただきました。私は市長ぐらいの博識のある方であればですね、職員部長級課長級が書いたですね答弁書じゃなくてですね、生で聞きたいんですよ。生で何やか豊島議員と言い返してもいいじゃないですか。生で聞きたいなと思って、それはですねやはり地方交付制に頼っておるということは事実であります。ね、もう財源が乏しいんですからわかりますよ。しかし国が推進した事業をそのまま受けても生き死に果たしてプラスになることばかりですかと、ないこともあるでしょう。そこら辺をねちゃんと精査してやるべきではないでしょうかと、ね、いつも申し上げておりますよ。白川博一という機関車が市民を引っ張って、僕たちは傘、市民は傘ですよ。ね、機関車と傘が離れてませんか。市長はタタタタタタタ先に僕たちは取り残されてこうですよ。私はねそこら辺がねリンクしてないんじゃないかと思わざるを得ないことがあるんです。今申しましたように高齢者でいっぱいですよ。お亡くなり、本当にね新聞見てな、泣きたくなります。今日も亡くなってる、今日も亡くなってる。行けば本当に高齢者が多い、健康で今まで頑張っていただいておりました。そういう 40% に高齢化率がなろうというときに電子化、事務のデジタル化、都会はそれでいいかもしれん、ここの中誰が指導するんですか。そういうふうにできるように、お年寄りやなんやにできるように誰が指導するんですか。今からするんですか。それをまずそういう体制を整えるべきじゃないですか。わけくちゃわからん、一周弁で言います、わけくちゃわからん、私でもわかりません。まあ私もだいたい何以下ですからね、わかりませんけど、それじゃいいんですか。果たして一人でも取り残さない、一人も取り残さない世の中、そうした世の中なんですか。いくつか取るべき、私はわかりませんね、ここら辺がね。もう本当に議会というとか合議制で議決制ですからね、どうもならんのですよ。数が全てなんです。民主主義はですね、民主主義を愚弄しようとは思ってません。ギリシャのアリストテレスはこのように述べております。民主主義は愚民政治であり堕落政治となり、そして数が全てを決するから数による暴力政治であると述べてます。これはアリストテレスの言葉です。一番怖いのがですね、私が最も素晴らしい今までの経済界の中の一人として思うのが、渋沢栄一さんと、そして土光敏夫さんです。土光敏夫さんのお母さんがこのように述べられております。土光富さん。国は悪によって滅びるのではなく、愚かによって滅びる。注釈する必要がありますか。一応注釈をします。市民の皆さんよく聞いてください。世の中には悪人の数は少ないんです。悪人は警察が捕めてくれます。愚かな者の数があまりにも多い世の中が 愚か者で動かされていくことが心配であると、こういう言葉を述べておられます。市民の皆さん、果たして自分たちのこの息の島がこのまま進んでいいのかということは市民の皆さんにかかっているわけです。是は是、非は非と、大いに生き姿勢に関心を持っていただきたい。そしてもう一つ、この前も申し上げました。壱岐市は財源が不足しております。ですから、この前申しましたように、財源がいるんです。歳入不足です。ふるさと納税という制度がございます。どうかここはですね、揺るぎない。将来に継続的に発展できる壱岐市のために、市民の皆さん、協力をお願いします。子供さん、ご家族の方に、当該の皆さん方に、ふるさと納税の推進を呼びかけていただきたい。市長、最後にお願いをします。職員皆さんにですね、ふるさと納税を頑張って取ってこい。固定費を削らんかもしれんけど、全部は取ってこいと言えませんか。これだけお願いします。
お願いします。
乙島議員の雄弁が羨ましいと思っております。私は答弁をする中でですね、ご質問があったことに漏らしてはいけないという思いからですね、どうしても書いたものに目を落とすということになります。お許し願いたいと思っております。ただ先ほどから申し上げました、そういった意味で私は住民の方にですね、大変な説明不足があるということは自分で感じております。私の思いをやはり説明不足だからですね、やはりいろいろな誤解を招いたり、皆さん方に納得していただけなかったりということがあります。それについてはですね、今後はやはり、説明を尽くす、そのことに努力をしたいと思っている次第であります。それからデジタル化を到底飲めないとおっしゃいましたけど、それはですね、ぜひですね、デジタル化を進めなきゃいかんというお考えになっていただきたい。なぜかと申しますとですね、壱岐は4町ございます。本庁舎はございません。一箇所でございません。ですから連絡調整、そういったものをですね、旧態依然とした車での連絡とか、各部長に本庁舎まで来いとか、そういったことをですね、続けていてはですね、経費が持ちません。それこそ今ですね、入れておりますロゴチャットということにですね、私は職員全部の数を把握して誰に言おうと思ったらすぐですねチャットでできるんです。そういった状態がございます。そういったものをですね、経費がかからないデジタル化をですね、ぜひ進めていきたいと思っております。ぜひご理解いただきたいと思っています。そして最後に申されました職員に対してですね、職員の給料を削る、これはですねあってはなりません。生活給でございますから。そういった中で今おっしゃいますように、その部分についてですね、職員に一つ知人あるいは親族の方にですね、壱岐市に対して、ふるさと納税頑張っていただけないかということをですね、声をかけてくれと、そのことはですね、今から私は職員に伝えたいと思っております。
小島議員、
一つ市長お願いします。私はですね、最後にこの言葉を送りたいと思います。山岡鉄舟にですね、西郷隆盛が言った言葉です。山岡殿、命もいらん、金もいらん、名誉もいらん、そうした人間じゃないとこの国家の大業を乗り切ることはできない。市長、 1期目の時の気持ちを思い出してください。あなたは 30% でもカットして育種をやろうと立派な成就されたじゃないですか。私は1期目は本当に尊敬をしておりました。しかし今日になってはこういう事態を招いたのは一つ市長の責任もあります。大いに議会の責任もあります。どうかですね、ここは踏ん張って健全なる知性、住民の満足度を高める性のために H を結集しようではございませんか。そのことを市民の皆さんにお誓いを申し上げ、一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。